ともかくシマフクロウの状態をその時にきちっと判断できる人がいないと、こういう調査っていうのは
できないですね。
難しい。例えばそういうヒナを体重だけ測るかとか、血液だけ取るかとか、そういうことやっちゃうと非常にまずいですよね。足はもう変な時期につけちゃうと、ブカブカで、なんていうんですかね、指の方に行っちゃうんですよ。
ああ、抜けちゃう
んですね。ずれて、で抜けるならいいんですけど、指が開かないように、
あそこで固定
されちゃう。そこで止まっちゃう。
うんうんうん、
それね、事故につながります。血液が止まったり
ね。そうですよね。
だからちゃんとヒナの状態とか、カームつってですね、羽の伸び方、羽の伸びる順番、色、それから例えば糞の量、
はい、
そういうのを登る人が見てですね、
うんうん、
場合によってはデジカメで写真撮って、うん、あ、これダメだと、そういう判断しなきゃいけない。
だからそういう後継者を育てていかないとダメだ
ってことですね。そうなんですよね。で、環境省的には一応決まりを事前に作ってやってですね、1350g以下のヒナには標識をつけない、その時はつけないと決まりがあるんですよ、
はい、
でもその時にどのぐらいの大きさのヒナが1350以上なのか以下なのか判断できないと、
見た目でね、
見た目でできるだけね、それがすごい重要になるんですよね、例えばそういうのに触っちゃったら次の年から繁殖しなくなるかもしれない、だから僕らが考えなきゃいけないのは、これ調査圧っていうんですけど、調査による影響、
はい、
これね常に考えなきゃいけない。
圧っていうのは圧力の圧？
そうですね、それね、シマフクロウに限らずよく観察してる人が意外と目立っちゃって、
はい、
親もそっちに聞い取られて、例えばオシロワシなんか、ヒナになかなか餌を持っていかない、そうすると親には影響ないけどヒナは影響を被るんですよね、それから着てる服装色とか、
はい、あ、はい、
場合によっては車から見なきゃいけないとか、だからそういういつもその調査をする側の影響を考えて、調査が保全より先に立っちゃいけない、それきちっと
そうですよね、
理解しながらやんなきゃいけないですね。ただこういう希少種の調査になると、こうみんな、なんていうんですかね、やる気満々なんですよね。だちょっとそういうのにおろそかにね、自分も含めてなりがちなんですけど、やっぱりそれは自分に言い聞かせて、徹底しなきゃいけないところですね、
そこを間違えちゃうと本末転倒しちゃいますからね。
そうですね。だから今回も調査の結果これだけのヒナが出たっていうのは、まあある意味もともと繁殖してたペアが今年も原因も分からず環境もいいのにやめたってことになってない、これは一ついいことかなと思えるんですよね、これからやっぱり後継者を獣医として、から木登りする人は木登りする人として、から一番はですね、行政関係者ですね、
はい、
環境省はと3年4年でもう変わっちゃうんですよ、人が。
そうですよね。
だから
転勤
でね、今までどういう流れでこういう調査に至ってるか、やっぱりそれは今までの資料をですねきちっとこう紐解いてちゃんと理解して参加していろんな判断をしていただきたい、そう思いますね。でこれはそれぞれの役割の人がそれぞれのプロフェッショナルとして参加してもらいたいと思います。
わかりました。